はようございます。ロア社の方は今日は、あちらで宮先生の説教があるということで移動中です。生産式いいんかね、ロア社の人聞いてあげてください、はい、この前がごそっといなくなって寂しいですけど、まあ、まあそのままで、はい、動いたら汗がきますから。今日はようこそおいてくださいました。洗礼式がね、ありまして、4人の方が洗礼を受けられました。おめでとうございます。改めて、ね、私も久しぶりに4人洗礼やりましたね。さて今日も、まあ、聖書の中でおそらく一番難解というか、よくわからない、はっきり言うと、であろうこのヨハネの黙示録というところから、お話をしたいと思います。まあ、聖書のお話はもう読んだだけでスパッとわかるようなものもあればですね、この黙示録のように誰かが一生懸命説明しないとなかなかわからないものがあります。まあ、しかし、まあ、ご存知のように聖書は世界のベストセラーですから、世界で最も多くの人に読まれ、最も多くの言葉に訳され、そして今も最も多く印刷出版されている本であることは間違いないですね。日本人の人も大体一家に一冊ぐらい聖書はありますけども、ただ聖書を読んでる人は少ないですね。まあ、クリスチャンの人は一応読んでる、まあ、一応読んでると怒られますけども、まあ、読んでますが、まあ、それでもね、今日読んでるこの黙示録は、なかなかこう聖書をいつも読んでおられてもですね、まあ、創世記からこうお正月からねずっとこう読んで通読すると、大体年末にこの黙示録にかかってよくわからないうちに終わってしまうという感じがあると思いますけども、まあ、できるだけ皆さんに分かりやすい形でお話をしたいと思いますが、まあ、これは黙示録というタイトルがついておりますように、まあ、黙示なんですね。でこの間ちょっと質問をいただきましてね、先生黙示っていうのは何ですかと、私も何度か説明させていただいたと思うんですけども、これは一つの、まあ、文学の形なんですね。で新約聖書の時代から少し前ぐらいから、中近東で、まあ、発達したというかしばしば用いられた文学の形で、まあ、未来のことを語るのに、まあ、そのまま語るんじゃなくて、それを何かこう、まあ、別の物語に置き換えて語ると。でその物語の中にはいろんな、まあ、化け物が出てきたり、天使が出てきたり、まあ、要するにこの普段いない、まあ、特別な存在を用いてその未来のことを話す、そういう形の文学の、まあ、体系であります。日本にはもちろんありません。だから日本で黙示文学に合うようなのはないかなと僕も思いましたけども、日本語の文学の中にはおそらくないと思いますね。ちょっと特別なので、ちょっと皆さんも、まあ、ここをお呼びになってどういうことかなっていうことを分かりにくいことはたくさんあると思いますけども、まあ、前置きはそれぐらいにして、今日はまあ終末の救いということで、まあ、で黙示録はこの世の終わりについて書いてるんですね。この世の終わりのことです。まだこの世は終わってませんけども、聖書は必ずこの世は終わると言ってるんですね。この世は神がお作りになって、そして神がこの世を終わらせると。ただその終わる直前にというか、その終わりの時に今までなかったようなことが起こると言ってるわけです。で、その終末終わりの時に起こるさまざまな出来事をもしストレートにそのまんま、書いたらですね、多分恐ろしくて読めないと思うんですよね。でも、まあ、今日読むようにこの黙示の形で描かれれば、まあ、それぞれの想像力の中で理解していくので、それが非常に恐ろしいことであってもまだこう受け止められるんじゃないかなと思いますし、まあ、そのことのために神様はこういうふうに語ってくださったんじゃないかなと思いますが、 このまあ週末に起こる出来事の一つ、まあ、1ページですね、今日はヨハネの黙示録の第7章をお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。7章全体をお読みいたします。この後私は大地の四隅に4人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。私はまたもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくるのを見た。この天使は大地と海とを損なうことを許されている4人の天使に大声で呼びかけてこう言った。我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地も海も木も損なってはならない。私は刻印を押された人々の数を聞いた。それは14万4千人で、イスラエルの子らの全部族の中から刻印を押されていた。ユダ族の中から1万2千人が刻印をされ、ルベン族の中から1万2千人、ガド族の中から1万2千人、アシェル族の中から1万2千人、ナフタリ族の中から1万2千人、マナセ族の中から1万2千人、シメオン族の中から1万2千人、レビ族の中から1万2千人、イサカル族の中から1万2千人、ゼブルン族の中から1万2千人、ヨセフ族の中から1万2千人、ベニヤミン族の中から1万2千人が刻印を押された。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして4つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がよよ限りなく私たちの神にありますように、アーメン。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。アーメン。これ黙示録の7章というところですけれども、先週6章のお話をいたしました。先週は私、出張しておりまして、ビデオで、礼拝メッセージをね聞いていただいたと思いますけど、本人じゃなくてもいいんじゃないかと言われて、毎週もうビデオにしようかなとか、そんなことは考えてませんけども、で先週お話ししたこの前の第6章に書いてあったのは、子羊、つまりイエス・キリストがこの父なる神から巻物を手渡されて、そしてその巻物の封印をね一つ一つ開いていかれる。で一つ開くたびに、週末の出来事が起こっていくっていうことだったんですね。で最初の4つは、色のついた馬と、そして、乗り手、それに、騎手が現れるんですね。でこの4つの馬と4つの乗り手っていうのは、それぞれ4つの災いを象徴しておりました。最初の馬と乗り手は征服者の現れること、つまり週末にこの世界を征服しようとするものが現れるということ。で2番目の馬は、 戦争を象徴して、まあ、征服者が現れたことによって世界の、まあ、調和がバランスが壊れて世界中に戦いが起こる。そして3番目はその戦いのせいかもしれませんけれども、物価が高騰すると、食べ物を手に入れるのに非常に困るようになる。そして4番目はさらにそこから、戦いが広がり、疫病であるとかあるいは飢饉であるとかが広がって多くの人が命を落とすだろうというのがこの最初の4つの封印だったんです。で、5番目の封印が開かれた時にはその、週末に起こるさまざまな試練の中で、命を落とした、まあ、殉教した人たちが描かれていましたね。で、6番目の封印が開かれた時には今度は天変地異が起こる、太陽、星、あるいは大きな地震、そういうものが起こって、そしてそれらの中で人々は洞窟とかに隠れてですね、そしていよいよ神の怒りが下ったんだと口々に語るようになったと書いてあるんですね。つまりここに及んで世界中の人たちは聖書に書いてある終末が来たということを、まあ、認めざるを得なくなるということです。だ今も確かにその世界を征服しようとする国があったり、あるいは戦争があったり飢饉があったり、しますよね。あるいは疫病があったりするんですけども、まだまだいやこんなものは終末じゃないと、あるいはこれで終末が来たと思っている人は誰もいないし、事実そうだと思うんですけども、これで、もっともっと大きな、それこそ宇宙規模のことが起こってきたときに、そして、多くの人が命を落とさざるを得ないというようなことの中でですね、おそらくほとんどの人たち、まあ、いや全ての人たちが聖書に書いてある終末が来たんだということを認めるんだろうと思うんですね。そして 6つまでこの封印が解かれたわけで、当然7つ目の封印がここで解かれるかなと思ったら、7つ目の封印が解かれるのはその次の8章なんですね。この7章は全く違うこの場面が描かれます。それが今読んだとこですけれども、いきなりこの4人の天使が現れて、大地の四隅をこの天使が押さえているんですね。まあ聖書は科学的じゃないとかって言わないでくださいね。地球は丸いのにこんな四隅なんておかしいとかって、まあ、これはあくまで象徴として書いてるわけですから、この四隅を天使が押さえていて、おそらくその、まあ、風と書いてありますけれども、まあ、激しいこの嵐のようなものが世界を破壊してしまうのを天使が抑えているというんですね。で、そこにもう一人の天使が現れて、我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地も海も木も損なってはならないと言って、この4人の天使に語りかけるわけです。我々と言ってますから、まあ、語ったのは一人ですけれども、他にも多くの天使がいて、で他の天使、この天使たちが何をするかというと、神のしもべたちの額に刻印を押すっていうんですね。この額に刻印を押すと、刻印っていうのが、まあ、何を表すのか、まあ、何かの印ということでしょうけれども、どういうその印なのかとかね、それは書いてないんですけども、まあ、おそらくまあ十字架だろうと思いますが、まあ、十字架の刻印が、まあ、刻印というかどうしても我々、私こう焼き印みたいな感じがするんですよ。焼き印じゃ痛いですから、焼き印じゃないと思いますけども、まあ、刻印が押されると。でそこでこのヨハネがですね、この刻印を押される人たちは何人いるんですかって聞くんですね。でも本当なら誰が押されるんですかって聞くべきとこですけども、ヨハネは何人ですかと聞く。そうすると、この天使がですね、刻印を押されるのは14万4千人だと。しかしその14万4千人はイスラエルの子らであるというんですね。イスラエルの子らである、つまりイスラエル人だということです。まあ、イスラエルの子らが14万4千人額に刻印を押されると。もちろんこの額に刻印を押されるのは滅ぼされるために押されるのではなくて、救われるために、その救われた印として押されるということですね。で、このなぜ14万4千かというと、イスラエルの部族は今ダラダラと書いてましたけどね、何族が1万2千何族、これ全部こんな書かなくてもね、 それぞれの部族が1万2000って書けばいいんですけど、いちいち、まあ、あのこういうとこがいかにもユダヤ人らしいというか、律儀というか丁寧というか。でも12の部族ですね、イスラエルには12の部族があって、1部族あたり1万2000人だから、1万2000かける12で14万4000人になるわけですね。でそもそも12部族っていうのがこのイスラエルの部族の数ですが、それはご存知のように、ヤコブに生まれた子供が12人いたからね、それで12部族なんですね。でそれぞれの部族で1万2000人ずつが神様によって救われると、あるいは救われる資格を得るっていうことですよね。刻印をされるということは。でじゃあ14万4000って数は何を表すんだろうか。きっちり14万1万2000人ずつなのか、ね、ではご存知だと思いますけども、いわゆるエホバの証人という、これはキリスト教ではありません、それいわゆる異端ですけども、エホバの証人の人たちはこの数字を持ってですね、エホバの証人の中で救われるのが14万4千人いるって言ったんですね。14万4千人がになったら、世の終わりが来ると。で最初14万4千人もいなかったのでうまくいってたんですけども、意外にエホバの証人の数が増えちゃいまして14万2千を超えたんですね。それで困ってるんですね。でなんかいろいろこうあの釈明してますけど、やっぱり14万4千人しか救われないってエホバの証人は言ってるんですけども、もちろん聖書は今読んだようにそんなことを言ってるわけじゃないですね。これはイスラエルの子らが14万4千人救われるというのは、これはあくまで象徴的な数です。黙示録に出てくる数っていうのはあくまで象徴ですから、きっちり1万2千人ずつ14万4千ということではありません。象徴的な数、おそらくこれは、まあ、今そのイスラエルの人たちが何人ぐらいいるか分かりませんけれども、まあ、神様はそれぞれの部族に均等に、つまりユダヤ人に対しては全てのユダヤ人に対して救われるものを起こされるという意味でこういう数になっているんじゃないかなと思います。決して多い数とは思いませんから、もしかするとそれは限定的なのかもしれませんけれども、その辺のところは正確なことは分かりませんが、でも少なくともイスラエルの民のイスラエルの人たちの中で終末期に救われる人が現れるだろうということだろうと思うんですね。でただですね、ここでそのちょっと話が前後しますけれども、このイスラエルの子らとは誰のことかということが議論されてまして、というのはその教会はですね、この聖書の表現によるとこれは霊のイスラエルと呼ばれるんですね。クリスチャンは霊のイスラエルであると。だからある人たち、ある学者たちはこの14万4千というのはこの教会のことだと、つまり異邦人を含めたイエス・キリストを信じる人たちの数のことじゃないかって言ってるんですね。ただこの直後に今読んでお分かりのように、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民が集まってくるんですよ、この14万4千の後で。でこっちはあらゆる民族、あらゆる言葉の違う民って言ってますから、まあ、異邦人を含んでるわけですよね、まあ、異邦人と言ってもいい。そうすると最初から異邦人の教会で次もまた異邦人ということになって、ちょっと話の筋が合わないということになるんですね。ですからおそらくこれは終末期に救われるイスラエル人のことだろうと思います。で皆さんご存知のように、聖書はそもそもイスラエル人によって書かれたし、そもそもキリスト教の、まあ、救い主はイエス・キリストはユダヤ人の中からお生まれになったし、弟子たちもユダヤ人だし、ね、キリストはエルサレムで十字架にかけられたし、ユダヤ人のもののはずですよね。でも今どうかというと、世界中にたくさんのユダヤ人おりますけれども、イエス・キリストを信じているユダヤ人は非常に少ないんですね。でキリストを救い主と信じているユダヤ人のことをメシアニック・ジューと呼びます。僕も実際メシアニック10の人と一緒に神学校に行ってたので、そういう人がいることは知ってますけれども、でも非常に少ないです。で今イスラエルに、ちょっと私が聞いた話ですけども、イスラエルが建国してイスラエルの中でクリスチャンになったユダヤ人たちがおられるそうで、そこにでもおそらく何千人単位だろうですね、何百万人という人がそこにいるんですけれども、その本当にわずかなユダヤ人しかクリスチャンではない。でもこれは非常に不思議なことですよね。そもそも キリスト教はユダヤ人から始まったものだし、皆さん聖書をお読みになったら聖書の話はほとんどユダヤ人の話ですよね。それなのに今ユダヤ人はほとんどの人がキリストを信じていない、いわゆるクリスチャンではない。でもしこのまま世の中が終わって、世界が終わってしまったらどうなるかというと、そのユダヤ人たちはイエス・キリストを信じることなく世の終わりを迎えることになってしまいますよね。それは神の計画としてどうなんだろうか。で実はパウロがですね、ローマの信徒への手紙の中でそのことについて語っております。9章から11章のところでパウロはその問題について詳しく語っているので、まあ時間のある方は読んでいただきたいと思いますけれども、まあ2箇所抜粋してお話をしたいと思いますが、9章の30節と31節にパウロはこう言ってます。義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。異邦人は、ユダヤ人以外の民は信仰によって義を得た、神から罪を許されて正しいものとされた。でもユダヤ人は律法を一生懸命守ろうとして、今でも多くのユダヤ人は律法を守ってます。安息日を守り、食べるものを守り、さまざまなことをこの律法に従って生活している。でも彼らはその律法のを通して神様からいただく義に達しなかった。それはなぜならば、人間は 誰一人神の前に完全ではないからですね。不完全だからです。でも不完全、同じ不完全な異邦人は律法なんか全然知らないし、安息日も守らないし、好きなもの食べてるし、やりたいことやってるし、でも信仰によって救われてる。考え方によっては非常に不公平ですよね。まあ、我々不公平って言っても有利な方にいるわけですけど、でもイスラエル人は律法を一生懸命守りながら、でも本当の救いに預かっていない。でパウロはそのことについて11章の25節か26節こう言ってるんですね。一部のイスラエル人が固くなになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。これものすごく力強い言葉ですよね。一部のイスラエル人が固くなになったのは、異邦人全体が救いに達するまでだと。確かに、パウロが福音を伝えていった過程、この使徒言行録を見ていくとですね、パウロはまずユダヤ人に福音を語ってるんです。でもユダヤ人はあんなガリラヤのナザレの大工がメシアである、救い主であるはずがないと言って、彼の教えを信じなかった、受け入れなかった。でも代わりにその外にいた異邦人が、パウロさん、あなたの話を聞かせてくれと、私はイエス・キリストを信じて救われたいと言ってですね、異邦人が救われていく。でユダヤ人はどんどんどんどんその反対していく、あるいは迫害の方に回っていくんですね。教会を迫害する、クリスチャンを迫害する、あるいはイエス・キリストを信じる者はもうユダヤ人の共同体から追放だと言って村八分にしていく。そんな中で異邦人がどんどん救われていく。でもそれはパウロの言葉によれば、このイスラエル人が固くなになったのは異邦人が救われるためだと。確かに考えてみると、もしイスラエル人がことごとくイエスは救い主だと信じていたらですね、もしかしたら福音はイスラエル人の外に出なかったかもしれません。イスラエル人にしてみたら、あの旧約で予言されていた通りのメシアが生まれて、私たちの救いのために死んでくださったんだと、そう言ってこのイエスをみんなが受け入れたとしたらですね、この福音はユダヤ人のだけのものになってたかもしれない。でも彼らが堅くなでそれを拒んだがゆえに、異邦人である私たちのところまで、そしてこれ世界中に福音が伝わったんだと。でもパウロはここで何と言ってるかというと、異邦人全体が救いに達するまでだと言うんですね。つまり異邦人全体が救いに達したら、今度はイスラエルが救われるはずだと。そうじゃなきゃ不公平だろうと。これまでイスラエル人は、それこそアブラハムが召されてからどれだけその苦しい思いをしてきたか。律法を守らなかった上に 国を失い、一時はバビロンに連れて行かれね、国に戻りましたけれども、その後もローマによって滅ぼされ、長い間の離散生活が続いて、そして第二次世界大戦の時にはホロコーストの浮き目にあってですね、まあユダヤ人ぐらい苦労した民族はないですよね。でも彼らは本当の救いに預かっていないとするならば、それは不公平だろうと。でも異邦人が救いに達した後でイスラエル人は救われるんだという、このパウロの、まあ、願いとも叫びとも言えない言葉が、この14万4000人の人のことだろうと私は思うんですね。つまりさすがのユダヤ人も、今ほとんどのユダヤ人はイエスはメシアだと、救い主だと信じてないけれども、終末が襲ってきて聖書に書いてあるようなことが次々に起こったですね、やっぱりこれは聖書に書いてある通りだったなと、イスラエルの人たちもやっぱりイエスはメシアだったなと、あのガリラヤのナザレの大工が救い主だったんだと、彼こそが旧約聖書に予言されていたメシアだったんだと信じて悔い改めていくんじゃないかなというふうに思うんですね。でこの14万4千人の刻印を押された人たちの次に、今度は突然ですね、大群衆が現れます。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけて、集まってくるんですね。でやっぱりこの、まあ、さっきから言っておりますように、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民がバーッとその後数えきれないほど集まってくるということは、最初に出てきた14万4千はおそらくユダヤ人だろうと思います、イスラエル人だろうと私は思うんですけども、でその数えきれないほどの大群衆は誰かというと、彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのであると。彼らは大きな苦難を通ってきたものだと。この大きな苦難というのは、その週末に起こる、先週からその封印のところから少しずつ語り始められている、これから大きな苦難の話いっぱい出てくるんですけども、戦いであり飢饉であり、あるいは天変地異でありですね、さまざまなこと、でもそういう中で、やっぱり聖書に書いてあることは本当だったんだと言って、その神様に救いを求めた人たち、でもこの終末の時には多くの人が命を失うんですね。さまざまなことの中で命を失っていく。でもその衣を子羊の血で洗って白くしてもらった。先ほど洗礼式の時に白い衣をみんな着てましたけども、まあ、あれは象徴してるんですね。イエス・キリストを信じることに私たちの罪は許されると。キリスト教は、これがとても大切なところです、人間がどれだけ頑張っても神の前に清くはなれないと教えています。ただイエス・キリストの十字架だけが私たちを清くするんだと、まあ、完全な言うならば他力本願ですね。念仏さえ唱えません。心の思い一つです。私は罪人であって、私は神の前に立てるものではない。でも神の子イエス・キリストは私のために死んでくださった、私の身代わりとして死んでくださった、そのことによって私の罪は許されていると信じることによって、私たちは義と認められると聖書は教えるわけですね。だからこう週末のさまざまな苦難の中で、それこそ、ああ神様、本当に私は悪うございました、あなたのことを無視しておりました、まあキリスト教なんてどうでもいいと思ってたし、信仰なんかどうでもいいと思ってたけれども、もうすごいことがこの地上で起こっていく中でですね、多くの人が悔い改めていくんだと思います。聖書を間違いなく人々は読むようになりますね。週末になると必死で読みますね。何と書いてあるのかと。今はまあ聖書なんかホテル の引き出しの中に入っている飾りぐらいにしか思ってない人もですね、まあ次から次からこの週末の出来事が起こっていく中で、聖書に何と書いてある、次は何が起こるんだ、どうしたら救われるんだ、どうしたらこの中から私たちは何とか生き延びられるんだって必死で調べるようになりますよ。 で苦難によって命を落としたとしても、ああここに書いてあるじゃないかと、黙示録に、ね、数えきれないほどの群衆が白い衣を身につけて集まっている、彼らは大きな苦難を通ってきたものだけども、その衣を子羊の血で洗ってもらっていると。つまり子羊イエスキリストを信じることによって苦難を通っても必ず神のもとに行けるんだということを、この聖書の言葉を通して知るはずなんですね。もちろんその中には最初に出てきた14万4千人の人たちが代表しているように、イスラエルの民もいるし異邦人もいると。だからこの終末の時期というのは神様の憐れみが最後に示される時です。最後の大悔い改め期なんですね。ここは今も神様は私たち人類に対して、全ての人類に対して悔い改めることを求めてらっしゃるし、福音を伝えてくださってます。でもほとんどの人はそんな福音なんかどうでもいいと、聖書なんかもう古いカビの生えた本だと、多分もう全然相手にもしない。神様それをご存知なんです。それは分かってる。もうごく一部の人しかイエス・キリストを信じて悔い改める人はいないだろう。でも最後は違うよと、この終末の出来事がそれこそ封印が一つ一つ解かれていくようにね、一つ一つ起こってきてみなさい。皆さんどう思いますか。何が起こってるんだろうか、私はどうしたらいいんだろうか、それこそ神様どうしたらいいんですかという時が来るはず。でその時に私人類が頼れるのはほふられた子羊しかないんです。そこで慌てて何かいいことやってたらダメだし、もうそんな余裕は全くないし、もうただただほふられた子羊、つまり身代わりになって死んでくださったイエスキリストに頼るしかないんですね。だから前からお話しておりますけども、終末っていうのはほふられた子羊、つまりイエスキリストの十字架が一番輝く時なんです。みんながキリストの十字架を求めるから。だから神のもうなんていうかですね、相当混沌とした感じがすると思いますけれども、地上ではですね、戦争があったり天変地異があったりいろんなこと起こってるけれども、その中で救われた人たちはどんどんどんどん神様のもとに行って、そこでみんなで集まって神様を礼拝していると。そこで神様はそこでどのようなことが起こっているかということが最後に書いてあるんです。この集まってきた人たちのことを長老はこう言ってるんですね。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。それは当然でしょう。もう神様によって救われたんですから、もう神様に仕えるしかないですね。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張ると、つまり神様がそこに住んでくださって24時間守られるということでしょう。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことがない。もはや飢えることも乾くことも太陽もどのような暑さも彼らを襲うことがないということはですよ、ここに来るまでに彼らは飢えたり乾いたり太陽やさまざまな暑さに焼かれているということですよ。そういうまさにこの試練を、苦しい時を通った。でもそれを乗り越えて贈られた子羊に希望を持ってこの地上の生涯を終えた人たちに対して最後にこう書いてある。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。素晴らしい約束ですね。確かに辛かったでしょう、苦しかっただろうと、ね、飢えた、乾いた、暑さに焼かれた、戦いの中で苦しんだ、でももう泣かなくていいよ、もう苦しまなくていいよ、私はあなたの苦しみを分かっているから、あなたの目の涙を拭い取ってあげるよと神様はおっしゃるんですね。この言葉はこの黙示録の最後のところに出てくるんですね。新天新地のところに出てくるんですけれども、その前にすでにこの週末の、まあ、いわゆる大患難期というか、この試練の時にそこから救われた人たちにも同じように語られているわけです。 まだ何も起こってないので、黙示録を読んでもそうかな、そんなこと起こるかなってね、どっかで思ってると思いますけど、それでいいんです。そのために黙示録があるんですね。こう始まった時に、いやいや、あ、そういえば2018年に教会でああいう話は聞いとったなと、慌てて黙示録ページがくっついてるのを開いて、ああここに書いてある、ここに書いてあると、じゃあ私たちはどうしたらいいのかっていうことをですね、そこでは思い出せればね、それでいいんですよ。だから予言っていうのはですね、語ってる時は誰にも相手にされないんです。それ旧約聖書の預言者もそうなんです。イスラエルの民が神様に背いて、もうお前たちこんなことをしてたら国を失うよって散々言ったけど、誰も耳を傾けなかったし、預言者みんな殺されたんですね。だけど実際に起こった時に、あ、やっぱり言った通りだったと、ね、言ってみんなそこで悔い改める。で、神様は人間のそういう、こう弱さとかね、愚かさというのはご存知ですから。でも今これを聞いておくと、聞いておかないと、じゃあね、実際に起こったからが違いますから、ね、皆さん保証しておきますから、ね、でぜひこのことはね、説明するのは難しいかもしれないけれども、ね、まあ聖書の話はもしかしたら本当かもよぐらいのことはですね、他の人に伝えておいてあげて、そうなった時にはこの辺読んだらとか、実は聖書の黙示録にちょっと分かりにくいけど、こういう話があるんだよというようなことをね、やっぱりこう伝えておくということも必要なことかと思いますね。そして仮に私たちも試練を通らなければならないことがあったとしても、最後に神様は彼らの目から涙をことごとく拭われるって約束されてるわけですよね。この約束が私たちにとってどれだけ心強いか、神様はご存知なんだと。私たちが試練の中にあることはご存知だし、悲しんでいることをご存知だし、涙を流していることもご存知だと。でもそれを最後には必ず拭ってくださるんだ、慰めてくださるんだ、そのことを信じて、この大きな苦難、今生きている中にもいろんな苦難がありますけれども、私たちはそれを通っていく、それを通過していくっていう、信じて歩んでいくということに結びついていくんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、ヨハネの黙示録、なかなか難解で、理解するのは難しい書物ですけれども、しかし神様はこのことを通して私たちに、また全人類に大切な真理を教えてくださっていることと信じます。今この世の人たちは、世界がこれほどさまざまなことが起こって、すでに人類の手ではどうしようもなく混乱しているにもかかわらず、まるで何事もなかったかのように暮らしている。しかしいずれ全ての人は神が約束された終末が来たことを知ります。そしてその時に、あなたを見上げて信じる者が起こされていく。それはイスラエル人も例外ではないということを感謝いたします。あなたのなさることに不平等はありません。またあなたは最初から全てのことを計画しておられる。神様、どうぞ私たちここに与えられました約束をしっかりと握って、あなたが最後は必ず私たちの涙を拭ってくださるのだと信じて、信仰の試練の道をも歩み抜かせてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。